ためくるページ日々強くなる意志どこに向かって進んでるかわからないバッテーそれも今日までこれまでの闇が力に変わって光になり足元を照らすはず Am I going, going, going 明日を掴むため Dreaming Figure out all Listen up 新たに刻む通り Listen up 小手が念とかブレーキ Listen up 恐れるな Don't worry OK OK いただくぜ勝利待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまっ高くジャンプ around 5, 4, 3, 2, 1, Let go ついてきな今俺ら先頭 Am I going, going, going 明日を掴むため Dreaming Take it out though AO, AO, AO
Chicken's a dog
Life is one time 後悔はしたくない
Chicken's a dog
もう迷わない迷わされもしない
Chicken's a
dog When you feeling good Nothing to do You know that we'll be here for you Always Oh yeah Rainbow Down FM
ダーナアーユルティ美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。覚えるだっち。
読売読売はいどうぞ読売新聞。
フリーダイヤル434381は読売読売はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー。あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ。聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと千葉から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はエリーと
ミラクルミラクルクルクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうなんかあっという間にゴールデンウィーク去りましたが、はい、なんか本当に生まれて初めての体験でしたね。
はい、そうですね。一歩も家から出ずに過ごしました。はい、
こんなことって100年に1回あるかないかなみたいな感じなんですけど、はい、エリーはどんな感じだったんですか、ゴールデンウィークは。
もともと本当は北海道に行く予定だったんですけど、うん、
いつものやつだ、
はい、
いつものやつじゃないですか、
はい、
楽しみにしてたんだ。
だったんですけど、まあ、大体私が楽しみにするとその予定は潰れるので、はい、案の定今回も潰れ、
お、派手に潰れましたね。
はい、ショックでしたね。ただ代わりに、うんうん、といってはなんですが、まあ、高校時代の友達と、あの今流行りのオンラインで飲み会を2人でしました。
2人で、
はい、
盛り上がりました。
盛り上がりました。
お
が、はい、最後はちょっと恐怖体験
で、恐怖体験、
はい、終わりましたね。
こうなんですか、なんか映り込みました。
映り込んだわけじゃないんですけど、あ、はい、あのピンポンが誰も映らないのに永遠になるっていう、
はい、怖い。
怖いですよね。次の日の朝まで続いてたらしいんですよね。
ピンポンピンポンって、
はい、まあ、一時やんだらしいんですけど、まあ、朝またピンポンが始まるっていう感じだったらしい。
じゃあ、はい、あれですよね、あの怪奇現象というよりは、はい、ちゃんと誰かやったいたずらなのかな、
はい、ただ映らないんですよ、モニターに人は。
あ、だ防犯カメラのなんか裏、はい、四角に入っちゃったんだ、その人は、はい、
い怖いですよね。
それちょっと通報した方がいい感じですね。
はい、もう私も友達に勧めます。
そのさ、鳴ってる間中一応は飲み会してたの。
飲み会してました。でもモニターを見ながら飲み会をしてました。
怖い怖い、
誰みたいな感じで飲み会をしました。
もうまだ大丈夫ですか、そのお友達は。
はい、まあ、昨日は
健在。
あ、健在です、健在です。今日も元気に仕事を
仕事してる、
はい、
おー、でその間中ずっとじゃあなんか、
はい、
その話で持ち切り、
はい、部屋移動したりとか、まあ、最近就職したばかりなので、まあ、2人でその仕事の話とかしたりはしましたけど、はい、もう最後はもうずっとその話でしたね。はい、
何時ぐらいに、
もう10、でも10時頃だったんですよ。10時にでもうるさいって、そんなに騒いじゃないんですけど。
ああ、そっちかな、
はい、うるさいって言われたのかな、
はい、かもね。やっぱりこう、はい、なんかずっとさ家の中にいるから、はい、ちょっとイライラしたりしてる人いるかもしれないですからね。
そうですね、
ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
はい、はい、自分も気をつけたいなと思いました、騒がないように。
まあでもズームでね、そうやって様子が見えるから、
はい、ね、はい、
エリーの方から何かあったら連絡できますもんね。
はい、
はい、よし、じゃあ行きますか。
はい、
ゴールデンウィーク明け一発目、はい、
一発目、はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京03-5634-0792、東京03-5634-0792、メールアドレス info@885fm.jp までメール、ファックス、どんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか？
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方を編集されました A ワークスの滝本陽平様です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、まず A ワークスはどのような会社か教えていただけますか？
はい、ですね、作家であり旅人である自由人高橋歩が代表を務める会社なんですけれども、はい、2003年に立ち上げた会社で、
はい、
日々浮かんでくるアイデアや思いを作品として生み出していくための自由なファクトリー欲しいよねっていうので、うん、高橋歩の思いつきから始まった会社なんですよ、
はい、
なのでこう出版を中心にはしてるんですけれども、はい、まあ、かつてはカフェバーもやってましたし、うん、こう野外フェスのイベントとかそういったものを主催していたりもします。はい、
なんかそのお話伺うと高橋歩さんってあのおしゃれな風天のトロさんみたいな感じですかね。
おしゃれかどうかわからないですけどね。そうですね、でもね、まあ、旅人でもあるので。
お、
はい、
旅人でサッカーってかっこいいですね。なんか
そうですね、まあ、僕ももう長いのでかっこいいのかどうかわかりませんけど。
結構ずっとあれなんですか、パートナーになって長いですか？
そうですね、もうこの会社自体も2003年からなので。
じゃあもう20年近いんですね。
そうですね。
へ
え、
はい、今はでもあれですか、さすがに高橋さんも旅には出てない
んですか？そうなんですよ、今あの基本的にはハワイに住んでるんですけれども。
おお、へえ。
そう、ちょうど今回もねハワイに入れなくなる出れなくなるタイミングがあったので、その時にもう日本に一回戻ってきていて、
はい、
はい、今日本にいるんですけど、基本はそうですね、ハワイで過ごしてる感じですね。
へー、どんな今あれですか、こういう世の中ですけど、はい、その自由人の人たちは過ごされてるんですか？ちょっと気になります、
ね、やっぱ出歩けないので、はい、でもやっぱりねズームがあったりとかで、ね、そうなんですよ、結構。
じゃあネット上
ミーティングも普通にできますしね。
ネット上でこういろいろと旅してるっていう感じですかね。
途上で旅、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではですね、あの高橋歩さん、作家の高橋歩さんが代表を務めるということで、まあ、旅の本とかがやはり多いんですか？
そうですね、ジャンルはやっぱり旅関係も多いんですけど、はい、まあ、あとはさまざまな人の背中を押すもの、
うん、
まあ、生きるヒントとなるいわゆる自己啓発ものみたいなものも多いですね。
おお、
じゃあ結構幅広いジャンルという感じなんですね。
そうですね、あまりこう絞ってこれをやろうっていうふうには思ってないので、うん、その時ピンときたものであれば何でもという感じですね。
なるほど、ではその中で滝本様はどのような本をご担当されていますか？
ですね、会社が、はい、まあ、さっきの高橋歩と、はい、その弟の稔というのがデザイナーでおりまして、はい、あと私の、まあ、基本3人でやってる会社なので。そうなんですよ、だから実はもう A ワークスの本っていうのは全て私が担当してるんですけれども、
うん、
はい、なのでまあ旅のガイドブックからさっき言った自己啓発のもの、エッセー、言葉集、うん、まあ、あとビジネス系のものとか、うん、最近だと、ね、サウナの本まで、
はい、
まあ、あらゆるものを作ってるっていう感じですね。
滝本さんもじゃあ結構旅好きでいらっしゃいますか？
と思われがちなんですけど、実は僕はねそんなに多くは行ってなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんです、どちらかというと日本にいてこうちゃんと会社を回す担当になってますけどね、はい、
でそのお兄ちゃんだけがこういろいろと出回っているっていうことです
かね。そうですね、弟もそんなに回っ旅はしてないので。
なるほど、
そう、もう高橋歩にとっては、まあ、旅というのかもう分かりませんけど。飛び回ってますね。
なんかちょっと、うん、今お話聞いた感じだとすごい楽しげな職場っていうか、あれですね、職場って感じもなさそうな。
職場って感じでもないですね。
ね、
もともとねずっとこう離れて仕事をしてるので、
お、
ね、今テレワークだテレワークだとか言いますけど、はい、もうね、
うん、
10年ずっとそんな感じでやってるので。
なるほど、
はい、
はい、
それではですね、この度、出版されました この書籍の人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方についてお聞きしていきたいと思います、うん、
はい、
ではまず出版されたきっかけを教えていただけますか。
はい、ですね、著者の筒井さんとはもう昔からの知り合いというか友人というか、はい、つながりはずっとあったんですけれども、で2016年に、はい、なぜジョブズは黒いタートルネックしか着なかったのかという本を私と筒井さんの共著で出版したという縁がありまして、
編集もされるし著者にもなられるんですね
そうですね、まあ、その時はそういう形を取ってたんですけれども、はい、そうで、それでとはいえ今回は筒井さんから直接この企画というか原稿が届いたわけではなくて、
はい、
こう流れ流れて私の手元にこう届いたという感じだったんですよ。
流れ流れて、はい、
そう、実はこの本はあの幕末をテーマにした本なので、あの筒井さんが5年以上何度も書き直して書き直して、はい、それでもこう世に出せずに苦しんでいたものだったんですよ。
あ、じゃあいろんなあの出版社さんを筒井さんはこう持ち込んでいったってことですか。
そうですね、もともと編集者さんがいて、他の出版社でという話もあったんですけど、編集者さんがこう移動したり辞めたりっていうのもあったりで、そうで、まあもともとね、筒井さんが歴史作家ではなくてこう自己啓発作家っていう人なので、その人が歴史ものを書くっていうのは、まあね、出版社としてはあまり望まれていないものだったり、
そうですね、そうで、
実際この筒井さんのね、本のファンの方たちも、ね、歴史に興味がないというか、もうそれどころか嫌いですみたいなことだろうというので
、はい、
そうなんです。だから、
ね、なるほど、
企画が通らないっていう背景もあって、
はい、
っていうので、まあ、5年ぐらい紆余曲折悩みに悩んでたっていう。
いや、普通なら諦めませんかね。筒井さんすごいですね、5年間よくこうその気持ちを持ち続けましたね、出版しようって。
そうですね、でもやっぱりね、ご本人のものすごい熱い思いで書いてる本だったんで、諦められないんだけど、こうなかなかうまくいかないというのがこう5年以上続いてる中で、去年のですね、5月の20日なんですけど、そう、原稿がその回り回って、さっき言ったうちのデザイナーの高橋みのるのところに他の編集者さんから届いたんですよ。でそれが、まあ、僕の手元に届いたんですけれども、はい、その3日後の23日に、はい、実は筒井さんと会う約束をしていて、これは仕事でも何でもないんですけど、明治神宮の芝生でなんかピクニックでもしましょうみたいな日だった
んです。筒井さん女性ではな
く、いや男です、男です、
でデートですか。お
おじさん、おじさんのただ日向ばっこみたいなもんですけど
はい、
そうなんです。そこで、ね、原稿が届いて3日後に会う約束になってたので、
それは、
まあ、すぐに読もうと。
偶然ですね。
偶然なんですよ。だから、で、これが結構会うのが先だったら、もしかしたら目を通すのも全然後だったりしたのかもしれないんですけど、
なるほど、はい、
もう3日後に会うんならというのですぐに読んで、そう、そしたらすっごい驚いたんですよ。なんかこれは僕の知ってる筆じゃないぞと、もう筆じゃないというかこう、ね、原稿に載ってる思いが尋常じゃなかったんで、すっごいパワーを感じて、で内容も含めもう心が震える感じだったんですよね。
ね、何せ5年かけてますからね。
そうなんですよ。なのでね、その歴史を、はい、歴史をテーマにしてるとか、はい、ね、ニーズがどうとかそういうのはもうさておき、
はい、
うん、もうこれはとにかく世に出したいという。
そうか、じゃあその原稿を通して筒井さんのこの熱量っていうものがめっちゃ伝わってきたっていう感じですかね。
そうなんですよ。
はあ、
なのでもうね、その時にこうマーケティング的にニーズを見極めて、うん、読者に合わせた本を作ろうというよりは、ね、もうこの溢れてるパワーをもう純粋にまっすぐどうやったら届けられるんだろうと、そういう本にしようっていう思いでしたね。
へえ、そんな気持ちを秘めていったピクニックがすごく気になるんですけれども。
そうなんです、だからその3日後に会ってもそういう話をしたんですよね、
は
い、
あ、なるほど、
うん、もうこの本を
すごい
世に出しましょうよ。
それは相当意気投合したお話になりますね、は
い、そうですね、まあ、それがだからきっかけで、ちょうどだからもう1年ぐらい前ですね、はい、5月23日の話なので、う
ん、ああ。結構またそっからも長かったんですね。
いや、そうなんですよ、もうその時点で実はもう前書きも後書きも出来上がってるような原稿だったので、
お、
結構サクッと出るのかなと思ってるんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうなんですね、
はい、
じゃあそのちょっと実際本題に気になってきますけれども、
はい、
ではこの翡翠さんの熱い思いがこもったこの内容について簡単にご説明していただけますか。
はい、この本がね、先ほど言ったように幕末をテーマにしてるんですけれども、はい、吉田松陰高杉晋作、はい、で女性の野村冒頭にという女性と、はい、ジョン万次郎、坂本龍馬っていう5人の侍の生き様を通して、まあ、生きる理由であったり人生の目的を思い出す、まあ、日本の夜明けの物語という感じなんですけれども、
なるほど、
はい、
黒船が攻めてきて、
そうですね、
日本がぶったまげて何とかして自分たちをこう脱皮させなきゃいけないってあの時代ですね、
はい、
まさにその時の立役者たちですね。
はい、でだから帯にはこう美しくかっこよく生きるとはこういうことだっていうのを一番大きく出してまして、はい、ね、この5人の侍の生き様に学ぶ後悔なく死ねる人生の紡ぎ方っていうふうにしてるんですけれども、まあでもこれはね、歴史を知ってもらうための本ではないんですよ、
はいはい、
美しく生きた侍っていうものを題材にして、読者の皆様がこう未来を最高最良最強にシフトするためにっていうイメージで紡がれてる物語なので。
なるほど、なんかちょっと今のちょうど今のこのコロナのご時世にもぴったりくるというか。
そうなんです、これから幕末はね、本当に同じように大地震が起きて、
はい、
ね、コロリっていう、ね、
あの時はコロリだったんですね。
そうなんです、
今コロナですけれどもね。
そうなんですよ、なるほど、ものすごくリンクする部分もあって、お、
はい、
でさっき言ったようなね、流れた形で、
はい、
僕の手元に届いた原稿が、
はい、
このちょうどこういうタイミングで世の中に出ていくっていうのは、もう本当に何か導かれるものがあるんじゃないかな
そうですね、運命を感じますね。
そうですね、
はい、
だから本が出たタイミングではもう、で、本屋が空いてませんからね、うん、6割以上閉まってるみたいな
状況なので、飛んだ時に誕生しましたね。
そうなんですよ。でも本当嬉しいことに、もう発売して2日で10版もかかって、
そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ、翡翠さんのファンがもう待ちに待ってたのかもしれないですね。
そうですね、もう作ってる最中から、うん、はい、彼自身がずっとこの思いを発信していたので、
ほ
んと待ちに待ったという形で、
う
ん、はい、
表紙も結構こう手に取りやすいようなこう、うん、見た目というかなんですけど、滝本様はなんかこだわりとかあったりしたんですか。
そうですね、これ、はい、イラストが入ってるんですけど、はい、実はこの坂本龍馬の形をした翡翠小太郎さんなんです。
そうなんです、
ね、そうなんです、
ね、あ、ちょっと顔がね、どことなくのび太くんみたいに見えますけど、
はい、
でこの下にある丸い金色の丸が、
はい、
そう、黄金なんですけど、
はい、
これが帯を取ると実は赤い丸に変わるんですけど、
黄金で帯を取ると赤い、はい、
そうなんですよ。だからこの、うん、実はこの黄金っていうのは日本だったっていうイメージも、あー、
黄金の国ジパング、
はあ、そうですね。
そして赤は日の丸ですか。
そうです。なので外すと実は日本だったっていうイメージもありながらですけど、
お、なんかいろいろ随所にこだわりを見せてるんですね。
そうですね、
はい、
はい、だから本の中も、まあ、イラストもこう使いながら、
うん、
はい、なので結構本当にここでめくってこのイラストとか、
はい、
この言葉などめくったところでこの一行とかっていうのをこうこだわり抜いて作ってあるので。
へ、
そうなんですよ。だからまあこのご時世でね、なかなか本屋にも行けないかもしれないですけど、
はい、
ぜひね、紙の本で手に取ってもらいたいなと思いますね。電子書籍もあるんですけど、
はい、
ね、やっぱり紙ならではの
良さというものが
あるかなと。
もうちょっと待てばね、本屋さん開きますからね。
そうですね、
皆さん楽しみにしていただきたいですね。
今日もちょうど新宿の紀伊国屋さんとかも再開したっていうニュースなんですね、はい、
そうですか、はい、おー、じゃあぜひ皆さん実物を手に取ってみていただければと思います。
そうですね、
ぜひ、はい、
ではですね、ちょっと内容に戻ってしまうのですが、
はい、
こう坂本龍馬の本というのは結構ある多いと思うんですけど、うんうん、この本でこう坂本龍馬を捉えていて違う点というか、こう翡翠さんが伝えたかったこととか、こう滝本さんのこだわりとか、はい、そういうこの坂本龍馬関連の本でこう、うん、相違点というかっていうのはありますか。
そうですね、こう龍馬が違うというよりは、
はい、
今回はですね、この5人の物語なんで、
はい、
そう、それぞれがこう志を川の流れのようにつないでいくんですよ、
うん、
つないでいくというか、はい、つながっていくんですね、
はい、
そうなのでこの吉田松陰から始まったものが、はい、5人つながっていって坂本龍馬で大政奉還に至るという、そう、その、うん、素晴らしさ、
あ、思いが
奇跡のような、うん、はい、
思いがこうバトンタッチされていく、で最後ゴールするみたいなね。
そうなんです、
ね。なんかお話聞いてるとちょっとラグビーを思い出しちゃいました。
そうなんです。だから結構読んでいると震えますよね。
あ、
こんなことがあったのかという。
すごいなんかあれですね、歴史書というよりはやっぱりドラマティックというかドラマの本みたいな感じなんですかね。なんか元気もらえそうですね。
うん、なので、ね、今はもうこの今の時代、僕たちが今度はこの、ね、志を引き継いで、
ああ、そうか、
っていうメッセージにもやっぱりなっていくので、
ああ、なるほど、なんかちょっと日本背負って立ったり、はい、世界背負って立ったりした気分になりますね。
そうですね、
うん、
なので本当この川の流れのように受け継がれていった志が、
うんうん、
これを読んだ方にまた伝わっていくっていう、
おー、
うん、
そうか、なんかあれですよね、最近こう読書感想会とかを開かれたって聞いたんですけれども、
はい、そうなんです、ちょうど一昨日だったんですけれども、はい、そう、まあ、Zoom を使って、
今流行りのね、
そう、もう実際読んでくれた人たちに集まってもらって、
はい、
で100人までしか入れないので、はい、あっという間に埋まってしまったんですけど、
へえ、
そうなんです、だからまあ Zoom で、はい、まあ、私と翡翠さんでこう話をしながら、実際読んでくれた人たちにその場で感想を伝えてもらったりとか、は
い、その思いをつないだこのドラマなんですけど、皆さんどんな感想だったんですか、
はい、いや、これが本当に泣いたってすごい言われるんですよ、涙を流したっていうのも何度も涙を流したとか、
へ
ー、うん、だから本当にこうみんなの心に届いてるというか、
うん、
心が震えたと言ってもらえてるので、
あ、じゃあ幕末の気持ちが翡翠さんにも届き、うん、それを今度は皆さん読者につないでる感じなんですね、
う
ん、
そうですね、なので、ね、これは本当翡翠さんが5年以上書いたって先ほど言いましたけど、
はい、
ね、実はそういうレベルではなく、ね、若かりし頃に坂本龍馬に出会ってからずっと深めてきた、うん、もう翡翠さんの人生そのものだったので、
うん、
もう心の井戸を掘るようにずっとずっと深めてきたものを、
はい、
ね、最後本にするときにさらに掘って掘って、もう心の奥底にある泉にタッチしたような感覚だったんですよ。
本のタイトルが人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方って書いてありますけど、
はい、
翡翠さんご自身相当ガッツポーズだったんじゃないですかね。
いや、そうなんです、だからもうこれを書いたら死んでもいいという、うん、
そこまでの本なんですね。それは皆さんの心震わされますね。
もう翡翠の遺言だというようなことだったので、
はい、今ちょっとなんかね、くやくやしている人にはぜひね、読んでいただきたい一冊ですね。
はい、
ね、時間がそろそろ来てしまったので、
すみません、長々
と、あ、とんでもないです、
はいはい、
じゃあ、はい、本日のゲストは A-WORKS より、滝本陽平様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
曲はウォルピス・カーターの明日の夜空紹介版です。
気分次第です僕は敵を選んで戦う少年、叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた、そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなって、叫ぶんだ明日よ明日よ、もう来ないでよ、表としたって未来は残酷で、それでもいつだって
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は6時30分の1分前です。ちょっとフライング気味でナイスク学園始めちゃいました。パーソナリティのカノンです。イエーイ。もうこのねコロナの影響もありまして、このスタジオの中にはディレクションの方と私一人だけという、二人だけで、もうちゃんと盛り上げてくださいね。
イエーイ。
もうテンションバカ高で、ちょっと学生番組なのでね、この日本の経済もね、ちょっと皆さん自宅待機とかもあって、あれ、ちょっとね、落ち込み気味だと思うので、ちょっとこの時間だけは、フル回転で、エンジンね、フル回転でやっていきたいと思います。ブルルルちょっと、高い高い、テンション高い。いやでね、このコーナーはですね、様々な活動をしている学生さんをゲストにお招きして、その学生さんを紹介していくという番組、ナイスク学園になります。はい、ということで、でこのナイスク学園ですね、放送中に、ハッシュタグをつけてツイッター上でつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。アカウントはですね、naisg_student、naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、レインボータウン FM の、ホームページのメールアドレスですね、メールアドレスですね、info@885fm.jp の方でもお便りコメントお待ちしておりますので、皆さんどんどんお便りコメントお待ちしておりますということで、はい、ということで早速本日のゲストさんを紹介していきましょう。本日のゲストさんは渡辺瑠香さんです。
こんにちは。
イエーイ。
スタジオ盛り上がってますね。
盛り上げ、もう頑張って盛り上げたんですよ、このコロナを吹っ飛ばそうと思って。
そうね、私もね一人で部屋で盛り上がってるから。
あ、そうね、あ、そう、うん、これちょっと大事なこと言ってなかった。そうなんです、4月中からですね、コロナウイルス感染症対策としてゲストさんは当番組はオンラインでご出演いただいてるんですけれども、実はですね、これもうナイスク学園をずっとお聞きの方はお気づきだと思いますが、渡辺瑠香ちゃんはですね、実は当番組のパーソナリティなんですね。
はい、
今日は、ゲストさんではなくパーソナリティをゲストさんの席、ゲストの席に座っていただいて、今このコロナウイルスの状況の中で学生は一体どのような生活をしているの、どういったことが問題点として上がっているのかなっていうのを聞いていこうという今日はコーナーになります。ルカちゃんよろしくお願いします。
はい、お願いします。元気に頑張ります。
はい、元気に頑張ってください。ルカちゃんはどうですか、うん、どうですか最近。ルカちゃんは今ねスタジオには来てないですけど。
そう、今お家にいます。
お家はどこにあるんですか。
お家は栃木県です。
お家は栃木県。
そう、もう自粛が始まった、私の個人的な自粛が始まったのはもう3月16日からで、
ほうほう、
もう16日以降は本当に電車に乗ることもなく、栃木の家にずっといます。
栃木の家に。16日っていうとだってまだあれですよね、緊急事態宣言とかもまだ出てなかったのかな。
そうなんですよ。そうです。
でルカちゃん
なんだけど、その時からちょっと免許取りに行かなくちゃいけなかったので、
ほうほう、
そこからねもう自分の中ではずっと栃木にいる形となって、ね、
なるほど。じゃあコロナウイルスの自粛ではなく免許を取るがゆえの、必然の自粛だったということですね。
そう、必然の自粛だったの。
なるほど。
そう、また4月からは本当は東京に普通に戻る予定だったんだけど、まあね、緊急事態宣言も出ちゃったことで栃木から出れない日々がもう続いてます。
そうですよね。だって大学はね東京の方の大学に通ってて、
そうです。
でその後いつもこのレインボータウンのこのナイスク学園の放送の時は大学が終わってこの放送をして、でそこから、じゃあみんなでご飯行こうかなんて時はご飯食べて、そこから栃木に帰ってたもんね。じゃあちょっと電車があるから先に抜けますなんてこともあったもんね。
そうですね、もうだから家に着くのは本当に日付変わるか変わらないかなぐらいの、
うんうんうん、のような生活を送ってたのにもかかわらず、
送ってたのに今の私は6時半起床の10時就寝です。
お健康早寝早起き、これ大事ですよ。
めちゃくちゃ健康的ですよ。
そうだよね、自分も、うん、なんかそれこそ最初はあれだったんですよ、
うんうん、
大学もまあ春休みだったからなかったんですけど、
はい、
家出て外遊びちゃダメだって言って、
うんうんうん、
そうやることないとずっと友達と夜な夜な電話してたりとか、まあ、映画見てたりとか、うん、今それこそちょっとどんどん流行ってきてますけど、オンライン飲み会ですか、そういったことをやって、ね、はい、まあ最初昼夜逆転して、
うんうん、
自分もすごい生活を送ってました。朝8時に寝て夕方4時に起きてでそこからまたご飯食べてなんだかんだってやって11時ぐらいに友達から電話かかってきてずっと飲んでやるみたいな生活をしてたんですけど、
はい、
人間ってね不思議なもので、
うんうん、
一周するんですよ。だから、
なるほど、
ね、だから朝8時に寝てたものが、はい、ちょっとこの日は1時間増えて9時に寝て10時に寝て11時に寝てって12時に寝てっていうのをやっていくと、不健康な生活から一転めちゃめちゃ健康的な生活になれるんですよ。
じゃあもう今ちょっと、
うんうん、
今日逆転して苦労してるっていう人はもうちょっと待ってみて、そしていつの間にか戻ってるってことか。
そう、戻ってる。自分のね、実体験よ。実体験は、うん、
はいはい、
毎日同じ時間に寝て起きてると、12時に、だからそれこそ8時に寝て、4時に起きますっていう生活をずっと続けてると、それがルーティンになっちゃうんで、ちょっとずつずらしていく。
なるほど。
っていう生活をするとね、すごい健康的な、ちょっと自分は今一体何を話してるんだっていう感覚になりますけど、
多分参考になってる
人いる。参考になってる人いるから、本当に、これ本当に参考してくださいね。自分1週間前、5月の頭くらいは、本当に毎朝自然と6時に目が覚めるんですよ。鳥のさえずりとともに。で、夜10時ぐらいにうとうとしてくるんですよ。
うんうん、
本当に日曜日だったら、だからそれこそテレビ番組のイッテQとか、日テレになっちゃいますけど、うん、それこそ行列のできる法律相談所とかを見て、うん、うとうといい感じに眠くなってくるんですね。
うんうん、なんでそれがね、本来ね、あるべき
姿だから。そうそうそうそう。
でもこういうね、一日家にいるとやっぱスタイルがね変わってきちゃうのは、
そうです
ね、まあ、普通なのかなとは思っちゃいますね。
ルカちゃんはそんなスタイルをキープするために何か家でやってることとかはありますか？
私は結構もう自分の中ではもう一日の時間割みたいのがあって、
時間割を作って、おうほうほうほう、
うん、もうやっぱなんか両親はお仕事に行かなくちゃいけないから、
うんうんうん、
お家のこととかやったりするんですけど、
おー偉い、うん、
この時間にはもうご飯食べて、この時間にはお風呂洗って、この時間には運動してっていうのがもう自分の中にもうでき始めてるんですよね。
お、すごい、もうあれじゃないですか、もうこれはもう将来立派なママになるんじゃないですか、
うん。そう、はい、皆さんお待ちしております。
皆さんお前何の宣伝しとるんや
もん。もうお悩み宣言かしらね。
もう返しも、もうもうあれ自宅待機で、もうこんな面白い返しもできるほど練習をしてるんです ね、 ね、
本当にね、人と話さないんですよ。
そうだよね、家にいると人と話さないよね。
で、じゃあ家族と話すのかってなると、やっぱね、なんだろう、
うんうん、
いくら家族でもずっと一緒にいると、もうちょっとなんだろうな、一人になりたいって思っちゃうんですよね。だからもう私ずっと本当に自分の部屋にこもりっきりで、うん、だから人とこうやって話すのが久しぶりだから、私は楽しくて今。
あ、本当、あ、よかった。もうルカちゃん人気者だから、オンライン飲み会とか引っ張りだこなんじゃないですか。
そんなことないんだよね。ほら、私ほら十字就寝だからさ、他の人たちがじゃあこれからオンライン飲み会始めるよって言ってる LINE が、もう私はもう眠ってるから見てないのよ。
なるほど。
そう、だから起きたら、あ、昨日オンライン飲み会やってたんだみたいな。
そういう感じの生活って、あ、すごい健康的な生活を送ってるわけですね。だってそれですごいじゃないですか。
そうなんです、うん、
家事もやって、なんかさっきちょっとポロッと聞いたけど、運動もやってるっていうのは、そうそう、僕からすると、このコロナ、今すごいいろいろな言葉ありますよね、オンライン飲み会じゃ、
ね、
だからコロナ疲れだとか、コロナなんとか、コロナなんとかっていうのもあれ、自分が一番当てはまってるのはコロナ太りなので、 あの家にいて朝昼晩ご飯を食べ、うん、まあ、一番通学が唯一の運動だったのでそれがなくなって、まあね、もうブクブクブクブク太っていくこのざま。うるかちゃんはもう体重キープして、運動は何なんか続けるコツとかあるんですか？ちょっと教えてくださいよ僕に。
あのね、まず体重計に乗らないことが一番かな。
え、体重計に乗らないの？
もう乗ってないですね。私は本当にその変化が怖いから。
あれ、それ太ってるのをさ見ないふりしてるだけじゃない？
え、でもちゃんと運動してるつもりではいるから。
本当に大丈夫？それ食べる量よりの方が多くなっちゃってるってことはない？運動量に対して。
あ、ね、まあでもやっぱ動かないから量も食べないっていうのもあるけど、まあ、運動するようにはしてますね。
あ、すごい、もう今自分ビビって響いたんだけど、やっぱ根本的に違うね。動かないから食べないっていうのじゃないのよ。私あのこのくらいのレベルになると暇だから食べるのよ。
わかる？わかります
ね。やることないからとりあえず冷蔵庫開けるのよ。
うん、
やることない。
開けるよ、私も開ける。
開ける
で
し
ょ。おうおう。でも今最近なんかグルテンフリーみたいな生活してて。
何がグルテンフリー？ああそう、まあいいねいいね。
だからなんかパンとかも食べないようにしてる。
ああ。
なんかやっぱでも数日そういう生活続けていくと、うんうん、不思議なことに美味しそうって思わなくなるんですよね。
え、どういうことどういうことどういうこと？
え、なんかもう度を超えるとパンとか目にしても、え、ただのパンじゃん、え、ご飯でしょみたいな、ご飯粒食べなきゃダメじゃんみたいななったり、お菓子を見ても、
うんうん、
なんかやっぱこの生活をしてるから、
うんうん、
お菓子を手に取るとなんかね罪悪感が生まれるようになってきましたね。
うわー、すごい、それちょっと憧れますよ。自分もだってお菓子とかもう呼吸をするように食べてるからね、もうほんと家の中で。
ついちゃうんだよな。
想像ついちゃうでしょ。もう本当にそうなのよ。もうちょっとね気をつけなきゃと思って。運動はどういう運動してるんですか、うん、ルカちゃんは。
運動はね、あのビリーズブートキャンプってご存知ですか？
出ました。あれでしょ、あの黒人のさ、そうそう、あの、はい、もう一息、はい、もう一息、はい、余ったれるなみたいなこと言われてたけど、スタジオでそうやるやつよね。
さあ、私もうビリー隊長の隊に入隊してるから。
おお、入隊者、これお聞きのラジオお聞きの皆さん分かるかな、ビリーズキャンプって。なんか最近ビリーズキャンプの令和版かなって、なんか新しいのも YouTube とかにちょっと出てるんで、ちょっとそれぜひ検索してみてください。あのね、運動なんですよ、リズムに乗せて、で、あの、
そうそう、
程よく褒めてくれて、程よくけなしてくれるのよ。だからやらなきゃっていう義務感と、あ、褒めてくれるっていう達成感をかきたててくれる、うまいよね。わかるわかる、ビリーズキャンプですごいんですよ。あの、面白いなとは思うんだけど、私ね、うん、続かなかったよ。ルカちゃん続いてる？
私ね、続けてます。で、
すごい、
リスクが5枚あって、
うんうん、5枚もあるんだ。
4枚あってて、うんうん、30分コース、60分コースとかいろいろあるんですけど、あの、まあ、ひたすら30分コースを毎日やるっていう。ちょっと60分はねきついかな。
ああ、60分きつい、うん、続いてるのね。
続いてる、まあ意地で続けてるって感じかな。
素晴らしい。
うん、でも何ていうの、痩せるっていうより筋肉がついちゃう。
いいじゃん、もう自分なんてぽよぽよ体型だから、ちょっとね硬い肉つけて。
なんだろうね、なんかもうちょっとさ、美ボディ目指したいの。あの、田中みな実みたいな。
もう目指すとこすごいね。目指すとこすごい。
理想です、理想。
理想？
うん、理想だけど、
うんうん、
なんだろうね、なんか筋肉がつくから、もうちょっとなんだろう、しなやかなね、本当はダンスとかの方がいいのかなとか思ったりもするけど、
おうおうおうおう、
ちょっとね、運動音痴ってかなんかあるから、ちょっと折れないから、ちょっとビリー隊長にお世話になってるから。
ビリー隊長にお世話になってるね。
うん、
え、でもルカちゃんってさ、はい、あれ前出てくれた時に趣味でポールダンスやってますって話してくれてたじゃん。
そう、春休み始めたんです。
あれ、ポールダンスするってあれじゃないですか、それこそ運動っていうか、もともと筋肉とかがあったとかっていうわけではなく。
あのね、ポールダンスってすっごい筋肉必要で、
うんうんうん、でやっぱり
どうね、柔らかければできるみたいな、ちょっと安易な考えを持ってたんですよ、私は。
ああ、はいはいはい。
で、その自粛前に、
うんうん、
教室がちょっと東京にあるんで、東京の教室行ってポールダンス初めて経験したんですけど、
うんうんうんうん、
いやー、無様な姿でしたね。
ポールダンスってどういう感じなの？落っこっちゃうの？ツルツルドゥーンみたいな感じ？
もう足で脂肪と脂肪なのかな、なんかもう本当はね筋肉なんだけど、私筋肉ないから、うん、もう脂肪で脂肪でねポールを挟むのよ。
なるほどね、はいはいはいはい。
ポールを挟んで、でももう初回の授業からあのターンとかターン回ったりしました。
ほうほうほう、できた？
あのできましたけど、あの皮膚が悲鳴を上げました。
いや、なるほどね。ちょっとこれポールダンスちょっとぜひ極めて、今度スタジオで披露っていうのはあれか。またそれも中継するから、ポールダンスのスタジオと中継結んでちょっとぜひ披露してくださいよ。
ありかな。
在宅ポールダンスの練習はできないの、家で？
あのポールの貸し出しとかやってるんですけど、ちょっとね置き場にやっぱ困っちゃうから。
あ、そうね。
そう、なんか私の部屋は2階にあるんですけど、
ほうほうほう、
なんかそのポールの台とか持ってっちゃうとそこが抜けちゃうんじゃないかと思って。
床抜けちゃう
の、ね、床抜けちゃいそうだから。
もういいじゃん、いいじゃん。
それも重いんですよ。
もうそれはそれで面白いけど、1階のお父さんとかお母さんがリビングで休んでるところにサプライズしてる。
崩壊しちゃうから。
いや、崩壊しちゃうからね、うん、さあそんなこともあり、
そうそうそう、
お
う
お
う
おう。まあでもこんな生活でそうやってポールダンスもできなかったり、大学にも来れなかったりとかね、それでビリーズ隊長に入隊していろいろやってるわけですけど、じゃあこのコロナ期間が明けたら何かやりたいこととかありますか？
やりたいことは、まあ、やっぱり一番最初に友達と会いたいっていうのは本当に切実なもう思いっていうのがあるし、まあちょっとね今お金やっぱ使わないから、毎日ね、あの私50円で家事やってるんですよ。
かわいいな。
あのバイト代50円なんです。
バイト代50円なのね、あの朝
バイト代50円なの。
ほうほうほう。
だから毎日ねこう貯金箱に入れてるんですけど。か
わいいな。大学生か君。
そうね、バイトもできないから、まあそのちょっとしかならない、足しにもならないかもしれないけど、もうお金をパーって使って海外旅行に行きたいなと思いますね。
すごい、もうその50円の貯金をもう頑張って、じゃあちょっとぜひ海外、それもあの後ほどそれ達成できたら聞きますね、ちゃんと。
聞いてください、話します。
50円貯まるのが先かコロナが収まるのが先かっていうところよね、もうね。
まあ、コロナであってほしい
よ。コロナであってほしいけど、50円も気になるよ。だって大学生なんて、だってバイトするっつったら、あそこのお店時給高いから、時給低いからやだとか。
そうよ、だって私も1100円ぐらいのところでバイトしてるから、それがね、時給が1100円だけど、今はもう日給が50円だからね。
いや、いいじゃないですか、お父さんお母さんのためにこんな、ちょっとポールダンスやってますとか、ちょっとやんちゃな、ね、子だと思ってたら50円で家事してますって、こんなピュアな一面を、
ね、あの真面目に生活しながらも、まあ、自分の楽しみとかだったり趣味を見つけながら生活しようかなとは思っています。
素晴らしい。もうどうしよう、もうすごいいい感じにしまっちゃった。いや、もうね、今日はこうやってルカちゃんに放送でいろいろ今コロナでどうなんだっていうお話を聞いて、知られざる一面をね、こう発掘することもできました。で、ルカちゃん、ちょっとこのコロナが収まったら、まずは、あの、このスタジオに来て、
はい、
楽しいお話を、
ちゃんと、
してくださいね。あの、ビリーズ隊長、ちゃんと続けてね、はい、あの、放送1週間後で終わっちゃいましたとか、嫌よ。ちゃんと続けて。
わかりました。
あ、本当わかった？わかった？で、はい、50円貯金も毎日やるのよ。
わかりました。
もうその結果楽しみにしてるんで。
はい。
はい、ということで、もう今日のゲストは、ナイスク学園パーソナリティの渡辺ルカちゃんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、皆さん、どうでしたか？面白かったですね。ルカちゃん、こんな一面、普段ね、パーソナリティで話してるとしっかりした子だけど、こんなね、一面があるなんて思いもしませんでした。来週のナイスク学園もよろしくお願いします。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。これにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。それではルカちゃん、曲紹介お願いします。
はい、今日お送りする曲は楽曲のストリーミングで出演する70億回以上を超えるモンスターバンド、5セカンズオブサマーでティースです。
どうぞ。
Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away. Then beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love's so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. Late night devil, put your hands on me. And never, 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 ever let go. Fight so dirty, but your love's so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. You're the best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love's so sweet.
One step, two step, 考える前に行動さ。Three step, four step, 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き A-WORKS の滝本様をお招きしています。この話をもっと深くお聞きしたいときは、ポッドキャストがあるんですよね。
そうですね、あの著者の翡翠小太郎さんが毎週月曜日に配信しているラジオ番組、はい、ポッドキャストなんですけれども、はい、ドリップラジオ We Have a Dream というものがありまして、
はい、ドリップ
ドリップドリップラジオなんです。
ドリップラジオ、
ドリッププラネットでドリップラジオなんです。
ドリップラジオ、はい、
はい、で先日あの翡翠さんと私でこの本の制作裏話をちょっとじっくりと語っていますので、
はい、
はい、ポッドキャストであのドリップラジオと検索していただければ聞くことができます。
はい、
あの4月27日配信の189回がその回になりますので、うん、ぜひ聞いていただいてから本を読むとまた何倍も深みが増すと思いますので、
今日ちょっとね我々では伝えきれなかった熱い思いがあるかもしれないので、ぜひご本人の声で ね、はい、聞けますもんね。
はい、はい、
と一番あれですか、滝本さんもかなりその時はあのお話しされている感じですか。
そうですね、2人でじっくりと話してるので、逆にねどういう気持ちで編集してたかっていうのもそこで初めて話したという、翡翠さんも初めて聞いたという感じです。
へえ、あれですか、もう180何回っていうと随分と結構あれですね、翡翠さんは。
そうですね、もう長くやってるポッドキャストなので、
はい、
はい、
他の回はどんなあれなんですかね。
本当いろんなのがあるんですけど、
はい、
この189回より少し前だと結構この本について彼が熱く語ってるので、
あ、じゃあこの出る前から
そうなんです、そうなんです、
実はいろいろとお話しされてたんですね。
はい、
相当ご自身も出るの楽しみだったんですね。
そうなんですよね、なのでちょっとそのね振り返っていろいろ聞いていただけるとすごく面白いと思います。
あ、じゃあその今何回目っておっしゃってましたっけ、その
189回です、
ね、189回でもその前も、はい、ちょいちょいとこの本のお話はされていたっていう感じですね。
そうですね、
あ、
はい、
そっから聞いていただきたいですね。
はい、
はい、本を読むだけではなく、ぜひ、うん、
翡翠さんとですね、滝本様の生の声をですね、熱い思いをこのポッドキャストでも聞いていただきたいと思います。
はい。
今夜は楽しいお話をありがとうございました。本日は書籍、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方を編集されました。A ワークスより滝本様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今夜のお相手はエリーと
松尾亮でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。つまずいてしまった冷たいアスファルトに。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。この道だけど振り返ればきっと自信という足跡が残ってる。